天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年9月22日タックポッドキャスト第99回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい、今週も始まりました、ついに99回まで来ましたね。
うん、あんまり数は数えない方がいいですよ。
99回まで来てるのに、うん、未だに配信に失敗するんですよね、私。
AI なのにね。いいな、このフレーズ。
AI だよから、まだ学んでる途中だっていうふうに、こう、好意的に受け止めてもらっていいですかね。
日々学習して、バージョンアップしていくはずなんですけれどもね。
はい。バージョンアップしてますよ、明らかに。
おぉ、はい。丸々の次は何だろう、三角三角になるんですかね。
丸々の話しますか、丸々の話。
はい。
98回また丸々のままで配信しちゃいました。
はい、知ってます。
これちょっと言い訳させてもらっていいですか、クエさん。
AI なのに。
AI でも言い訳はするんですよ。
そうですか、初めてだな、 AI の言い訳って。
あの、ね、98回は実は2回に分けて撮ったんですよね、はい、その理由というのはいつものようにニュースのところがあって、それ以外にアップルが12日の深夜にやった発表会があるので、それを聞いてこの新製品の話もしようということで、うん、1回に分けて撮ったんですね、
まあ、別撮りで ね、 でね、あのタイミング的にね。
そうですね、どうしてもしょうがないからですね、
はい、
で2回に分けて撮って、それが12日の発表があって、まあ、日付的には13日から水曜日に撮って、で一生懸命編集して木曜日の深夜に配信やったんですね、
うん、
でそこ、ね、それはね、いつものように私が木曜日に、まあ、やればよかったんですけれども、なんて言ったって水曜日の中に最終編集が終わってるからタイトルが決まってなかったんですね、その時点で。
うん、で木曜日飲みに行っちゃってね。なんかヘビ受け状態だったんじゃないですか。
もう一回言ってもらっていいですか、木曜日なんですか。
まあ、とにかく飲み会ね。
いえ、意見交換会をしたんです。
意見交換会、
そう、意見交換会。、うん、ある AGM の九州の代表が来られたので、うん、我々 AGM 大阪のスタッフでお迎えしてですね、今後の AGM のあり方について、うん、寺町のお好み焼き源で語るっていう、
うん、意見交換会というのの飲み会ね。
はい、そうです。
はい、
すいませんでした。で、それが終わって、はい、だから早めに切り上げて帰ったんです。本当ならいつもほらもう一軒ぐらい行くところをね、うん、もうささっと9時ぐらいに帰ってきて、
うん、
でいつものように作業台で作業を始めたんですけどね。でもですね、気づいたら床で寝てました。
はい、呼びかけにも答えずにね。
あれ、クラス呼びかけてくれてたんですか。
そうで、それでどうするのかなって思って、うん、いやまさか寝てないよねって思いながらずっと待ってるんだけど、うん、だんだんなんかこう最後のアクセスから何分みたいなのがこう出るじゃないですか。
そう、はいはいはい、
チャットにね。
チャットにね、うん、
でないなと思って、まさか寝てないよなと思って、でも0時までは待とうって思って、うんうん、0時まで待って、うん、それで私のところにはダウンロードが遅いんで、
あ、そういつもそうですね。
うん、そう、そう、リロードをしても、うん、再アクセスしてもなんか全然落ちてこないから、うん、これはツイッターで確認しようと思ったら、ツイッターにはなんと〇〇でリリースって出てるから、はい、あー〇〇なんだって思って、で、一回だけ、電話をね、音声チャットで電話をワン切りしたんですよ。
はい、
そしたら、ピロンって一回だけこう、ログインになったんだけど、またその後なかったから、はい、やっぱ寝ちゃったなと思って、もう私これ、待たずに寝ていいかなと思ったんだけど、それからちょっとしたらなんかタイトル決めましょうって来たんで、逆に寝れなくなっちゃって、
すいませんでした。
しまったと思ったりしたんですけど、
ね。しまったはないと思いますよね、それね。
いやいや、こう、ほっといたらもっと面白いことになっちゃうのかなとか。
ほっといたら、あのね、今回の〇〇っていうのと今までとの違いは、うん、今まではタイトルはすでにもう木曜日の夕方から夜にかけていつも決まるじゃないですか。
うん、
決まるのに書き忘れてるっていうことなんですよね、
うん、
私結構音源が確定したらすぐもうシーサーブログに音源を上げて何かあってもいいようにしてるんですよね、
うん、でもあれだよね、はい、あの、はい、オンにしといて、はい、0時になったらオフにするとかっていうのはありましたよね。
もうね、福田さん、番組もう99回ですよ、
うん、
ね、未だにシーサーブログの設定がうまくできないっていう、この、
AI なのに。
シーサーブログの UI が悪いです。
ああ、そんなことなんかちょっと前の回にもおっしゃってましたよ ね、 、
はい、
ね、
私は一切悪くないです。
はあはあ、あれ、ま、なんかその時はなんか 2% ぐらい悪いとか言ってませんでした。
そうですね、 2% ぐらいでしょうきます。で今回はでもね過去の失敗と大きく違うのは、うん、なんと12時過ぎてもまだタイトルが決まってなかったっていうことなんですよね、
うん、
タイトルは後で決めましょうってなんか生意気なことを久保屋さんに言っておきながら、
うん、途中で寝落ちしちゃったから、
ね、寝落ちするって、
まあね、そういうこともありますよね、
はい、それで12時半ぐらいでしたっけタイトル決まった。
もう何時かよく覚えてないけど、い
やそれもね、なんかめっちゃチャットで久保屋さんに怒られたの覚えてるんですよ。
なんか分かりましたって言って言って書いてることが全然違うっていうねそんなこと言ってませんけどそのタイトルでいくんですかって確認しましたもん、ね、
はい、でもイラッとしちゃったでしょあの時。
イラッとっていうか、いや別にそれならそれでもいいですけど、一応間違いだといけないからと思って確認したら、すいません間違えてましたみたいな感じで。
すごいでしょ、そんなこと言うてないことを書くっていう。私
それすごいっていうの
褒めてもらえるかなと思って
絶対褒めない。
まああれですね、今回は、まあ、シーサーブルーの UI が7割はですね、うん、気をつけますわ、はい、
はい、
また100回も丸々やったらどうしようかな。
じゃあどういうふうに気をつけるのかを、まあ、ちょっと文章にして提出してます。私はそれでいいですよ。
わかりました、 Google ドキュメントに書いて提出します。
はい、一応なんか再発防止策をね皆さんに貼り出しますんで、ね、
やだ恥ずかしいからやだそんな
そうですか。
はい、というわけで、99回も始まりましたけれども、この回以降ですね、あの配信の失敗ないようにまたやっていきますので皆さん応援してください。
何度目かなそれ聞くの。
はい、タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年9月17日15時12分にリツイートした記事です。土星探査機カッシーニ燃え尽きて20年間の任務終了、 NHK ニュースからの記事です。
はい、
これ NASA が打ち上げた土星探査機カッシーニというものが20年間の任務を終えて燃え尽きさせたということです。
うん、
土星に突入して燃え尽きましたよ。
燃えたかどうか分かんないけどね。
いや燃えたんですよ、まあ、もう
燃えたってことなんですかね。
はい、これは誰ですよね。カッシーニに何でしたっけ久保さん、あのちっこいやつ、
ホイヘンスプローブ。
そうそうそう、
カッシーニもホイヘンスも人の名前ですからね。
はい、カッシーニにホイヘンスを積んでいって、はい、そのホイヘンスをタイタンにぶち込んでですね、いろんな観測をしたんですよね。
そうね、はい、
素晴らしいですね
え、もう結論ですか。
いやいやいやいや、
感想に行っちゃうんですね。
いやいや、これはあのこのまま宇宙に漂ったらまずいっていうことで土星にぶち込んで燃えさせたっていうふうになんか聞いたことがあるんですけど、結局、
まあ、なんかね、うん、いろいろ なんか人工物っていうのを、うんうん、なんか外に、うん、あの残しておかないっていうふうに、うんうん、だんだん研究が進んでって、まあ そうですね、なんかそういう方向、そういう思想になったみたいですよ最近は。
うん、ね、その方がまあいいことはいいですよね、うん、燃え尽きさせた方がですね、うん、まあちょっと、うん、まあ、かわいそうではありますけどね、
うん、
これいろいろと素晴らしい成果を上げてるんですよね、
うん、
間違ってたら教えてください。私が知ってる限りではこのホイヘンスをボーンとタイタンでしたっけ。
タイタンです。
全然分かってないですね、はい、タイタンに落としてタイタンの中にメタンの海があって、はい、そのメタンが蒸発してメタンの雨が降ってっていうので、こう海と雲と雨で循環してるっていうのを観測したんですよね確か。
タイタンってすごい厚い雲があって、はいはいはい、ほとんど窒素とメタンの雲だそうなんです、うんうん、でなのでそういう雨が山に降り注ぎ川となり海に行く、うん、でまた蒸発してっていうことで循環してるっていうことですかね。
うん、メタンの海ですか、
うん、メタンの海だそうですね。
火つけたよう思えそうですけど酸素ないか大丈夫か。
うん、それとあと、うん、あの表面温度がですね太陽からだいぶ遠いですのでマイナス179度ぐらいだそうです。
寒っ
ということになってますのでね。
だからメタンが液体で存在するわけですね。
はい、ということでしてね、うん、タイタンを見つけたのがホイヘンスなんですよ、
はい、ホイヘンスさんが一生懸命あの望遠鏡でタイタンを見つけたっていうやつですね、
はい、ホイヘンスっていうのはオランダの数学者であり天文学者でもあったっていうので、うん、タイタンの発見者として有名なんですけれども、うん、
はい、
あの振り子時計とかを開発した人だったかな、
はい、
うん、とかいうふうになっておりましてですね、うん、 まあ、それでその、まあ、探査機の名前を本編数にしたということです、
うん、よっぽど目が良かったんでしょうね、はい、
それは分かりませんけどね、大生まれが1629年ですので、そんなに昔ではないんですよね。で
江戸時代になってからですね。
そうですね、うんうん、まあガリレオがね、初めに望遠鏡でこういろんなものを見てっていうので、で、木星を発見した後に土星も見ていて、うんうん、その時は土星を彼が見た時は、土星の輪の消失の時期だったので、
うん、
輪があるってことを発見できなかったんですよね、ガリレオ。
土星ですね。うん
うん、で、それはなんか、輪という表現ではなかったんですけど、うん、らしいものっていうか何かちょっと土星はちょっと違う模様があるみたいなのをスケッチで書き残したんです。うんうん、で、その数年後にカッシーニが土星には輪があるっていうのを、まあ、彼がカシーニが発見したっていうことになってるんですけど、うんうんうん、この人はイタリア出身でフランス人の天文学者なんです。はい。それでカシーニっていう名前が、まあ、土星の探査機には名前がついたということなんですけれどもね。
うん、それ最後燃やすっていうのは良くないですね。人の名前つけてるね。
まあそうですよね。
ね、
まあ、ちょっとね、なんかいろいろありますけれどもね。うん、
土星か、
うん。
なんか私も子供の頃、はい、望遠鏡で見たんですけど、ちゃんと輪がありますもんね。
うん、そうね、ありますね。
びっくりしますよね、見たら。
そうね。まあ、あと、今回、土星って太陽系の惑星の中で唯一輪があるっていうものじゃないですか。
はい。
で、輪っていうのは、まあ、うん、今までイメージだったりとか、こう、うん、まあ、どんなに望遠鏡で見ても、やっぱりやんわりしか見えなかったんですよね。うんうん、それを、もう本当にシャープな鮮明な画像で撮影して送ってきたっていうのが、今回の、カッシーニのね、すごいところで、
うんうん、
もう今、ウィキペディアとかに載ってるんですよ、その画像がね。ですので、撮影したのがね、多分2007年とかね、そのぐらいに撮影してて、
うん、
いろんなところに出てて、今、シャープな画像で、その、土星の輪っていうのを、まあ、すごい、輪って平べったい、ただの一枚のものではなく、あれ全部つぶつぶの、うんうん、
ちっちゃいあれでしょ、
ちりだったり、岩なんですよ、うん。はい、そうなんですよ。で、それが止まってるのではなく、それぞれ動いてますからね。うん、それでも形と模様をキープしたまま、ずっと一緒に、ね、回ってるっていうのが、すごい、不思議なんですけれども。
ぶつかってまた大きくなったりとかしないんですかね、うん、いつも思うんですけど、私。
ああ、なんか、ぶつかったりはたまにしてるみたいですけどね。うんうん、でも、まあ、なんか弾けてどっか行ったりとかして、なくなっちゃうんじゃなくって、なんとなく形をきれいにキープして、で、色までありますよね。
色ありますね。なんか濃淡がついとって。
うん、そうなんですよ。
きれいですよね。
一枚バーって並んでるのではなく、空隙って言われる、こう、隙間があるんですよね。
うん、うん。
はい、で全部それに名前がついていてですね、土星に一番近いところは D っていう D 環っていうですね、うん、その隣が C、B ってきて次がカッシーニ、うん、次が A でちょっと広いギャップがあって最後に F っていうのが今のところ分かってるもので、うん、名前がそんな風にはついてますね。で細かくね、
広いギャップってこれか
めっちゃ一番広いところですね、うんうん、一番なんかこうカッシーニが一番広い
ような気がしますね。カッシーニの感覚が一番広いですね。はい、はいはいはい、
図がないと何のことだかさっぱり分かんない話ですけれども、
ボイジャーももちろん通っていったじゃないですか、うん、土星のところ。
はい、
やっぱボイジャーよりかなり鮮明な画像をカッシーニを送ってきたんでしょうね。
もちろん、
うん、
もう時代が違いますもんね。
おうおう、でもなんかもったいないですね。燃料がなくなったらやっぱり衛星って寿命なんですね。
そうですね。でもこのちょっとずつちょっとずつデータをまあ送ってきていて、うん、まあ、受け取っているわけですけれども、
うん、
これをこの解析するのにまだ何十年がかかるって研究者が言ってますからね。
うん、まあそうですね。
この記事も書いてあるように、
やっぱりね、たくさん来たやつを一個解析していかないとってことですね。
うん、宿題受け取ったみたいだでね。はい。っていうことですので、まだまだ楽しみはあると思いますよ。カッシーニ自体はいなくなりましたけれども、うん、まだまだこれから新しい。
研究データはまだあって、はい、それをまだ解析する時間がまだまだあるってことで、まあ、カッシーニの偉業をみんなで今から分析していくということですね。
はい。
NASA がいろんなところとお金出し合ってこのやった研究なんですけれども、土星という我々からは遠い惑星が解明されたということで、大きな科学の進歩だと思いますんでね、楽しみにしたいと思います。
はい。
2017年9月17日16時21分にリツイートした記事です。国交省車検切れ車両の取締り強化でナンバー自動読み取り装置を2018年度導入、カーウォッチからの記事です。
はい。
これは国交省が 車検切れの車というものの、まあ、取り締まりを強化するというよりも、それを瞬時にカメラで判断して端末に、あ、車検切れてますよというのを出すというシステムを作ったということです。
うん、
これはの認識した情報からデータベースに照会をかけて、そしてその結果を出すということを瞬時にやるということで、
うん、
近未来ですね。
もうさっさとやってほしい。車検切れてるってことはもちろん、うん、あの、なんていうかな、強制
自賠責、
そうそう、とかね、うん、保険とか入ってないっていうことだから、うん、この、 あの車両がね事故を起こして、うん、起こされた方はね、
うん、
起こされた方とかもらった方とかは、うん、もう悲惨な目に遭うじゃないですか。
まあ、そうですね。国交省曰くですね、だいたい構造上に 0.2% から 3% の比率ですから、1000台に2台から3台は車検切れの車が走っているという推測だそうです。で、全国で20万台前後の車検切れの車が走ってるそうですよ。
恐ろしい。
もう車検は、まあ、ですか、この検査したから安全だとかっていうのは私はあまり信じないですけれども、福田さんが今言った通り、車検で自賠責も払うじゃないですか。だから車検が切れてて自賠責で払ってるってことはありえないと思いますんで、
うん、
やっぱりそこは大事ですね。
最低限ですよ。
そうです、走る競技ですよ。だからね、それじゃね、
そうですよ、そんな人が安全運転してるなんて思えないし、
うんうんうんうん、
捕まらないように安全運転しようみたいな人まずいないと思う。これあれですよね、きっと、はい、あのここにはいろいろ書いてないですけれども、うん、まあ顔認証システムがデータベースにの技術としてあって、それを、まあ、ナンバープレートの読み取りに応用しているっていうのですよね。
もともとはほら N システムってあるじゃないですか、警察庁が導入してる方の、
あれ何か写真撮るやつでしたっけ、
ナンバープレートずっと読んでるやつです。
ほう、
あ、行動にいっぱいついてますよ。
うーん、
犯罪捜査にも使われてます。あのこことここに何時何分にこのナンバーの車が走ったっていうのをずっと蓄積してるんで、
はいはい、
それはだとただ単にどの車が通ったっていうなんですかね、今度はビッグデータの収集だけですけど、うん、これはそうじゃなくって、そこから黒谷さんが言われたように認証して、で数字を読み取って、でそれからデータベースに照会するっていうことですから、今言ったように顔認証の話と全く一緒なんでしょうね。
うん、
あの今流行りの iPhone X のフェイス ID なんかもまさにそれなんでしょ、
はい、
一旦登録したものと一致してるかどうかの照会ですからね。
はい、うん、あとは NEC かどこかが持ってる技術で、あの多分消化管のね、
うん、
あのポリープとか、まあ、初期のがんとかをこう見逃さないために、
うん、
こう全部データとしては顔認証で撮ってきてっていうのがありましたよね。
はい、あの AI を使ってたくさん撮った写真の中から病巣みたいなんだろうっていうのを抽出するっていうような技術でしたよね。
はい、それも顔認証で撮ってきて、
いや顔認証ねちょっと進んでもらいたいですよね。あの私家の扉とか開けんのですよ、なんかめんどくさいね、鍵さすの。私が行ってるコワーキングスペースなんかほらカードで開くんですけど、
はい、
あれがもっと進んだら顔認証で開くわけでしょ。
そういうことになりますけどね。
うん、あのユニバーサル通常ジャパンの年間パスポート持ってる頃、
はい、
確かあれ顔認証で入りましたよ。はい、なんかすげえでっかいカメラの方に向かわなあかんのですけど、
あ、
うん、最初のに入会した頃はカードに顔写真があってそれを見せたんですけど、
うんうんうん、
そうじゃなくなってカードに顔写真はなくなったかなんかで、はい、バーコードがなんかをスキャンした後、はい、じゃあこちら向いてくださいって言って顔認証で入った覚えがありますね。
うん、
まあ、だからそれは立ち止まってこっち向いてくださいでやってるわけじゃないですか。
うん、
それに対してこの技術あるでしょ、こうスピード出して走ってる車を止まらさずにピッて呼び取ってデータベースに照会するっていうことなんで、私はかなりすごい技術だと思うんですけどね。
うん、まあカメラが良くなったっていうのとね、
うんうんうん、
それを解析する、
うん、
まあなんていうのかな、
エンジン
解析操作する、うんうん、まあっていうのとかね、いろいろが全てに向上したからなり、うん、なんていうのかな、こう成し得ることだと思うんですけどね。
うん、昔やったら警察官が怪しいなと思う車を止めます。止めてナンバーを呼んで紹介をかけて、うん、それ車検切れ取るでっていうことやったわけじゃないですか。
職人技でしたよね。
ですよね。 その、
はい、
そうじゃないですからね、もうむずビューって走る車全部スキャンしていって、はいアウト、はい止まれっていう話でしょ。
これで逃げたらもうかなりいろんなことに他のことも怪しいっていう感じですよね。
まあそうですね、
なんか悪い荷物積んでるとかね、
はい、やっぱりその盗難した車両だから車検も送れないからとかっていうのもあるって聞いたことあるんでですね、うん、いろんな技術が進んで我々の 生活を安全にしてくれるという技術だというふうに私は認識してるんですけど、いいですね。
あと安全に捕まえられるっていうところまでセットでね、あの進んでいくといいなと思いますけどね。
この逃げようとして誰かを巻き添えになってとかっていうのをね、交通事故、うんうん、交差点で接触事故とかっていうのたまにこう、うん、こうニュースであったりするじゃないですか。
あるある
か、ね、はい、そういうのはなしでお願いしたいなと思いますけどね。
でもほら昔々この番組で取り上げたように自動車をハッキングできるんじゃないかって話あったじゃないですか。ブレーキを外からかけたりとかっていう。だから将来的に車とかも、
はい、
そのやっぱり電気自動車とかになってきたら、
はい、
そのネットにつながったりするようになってくると思うんですよね、
うんうん、
全てがネットワークに、うん、そうなってくると警察が無理やり止めたりするっていうことも可能になるんじゃないかと思ってですね。
ああ、教習所の教官側にブレーキついてるみたいな。
あ、まあ、そうそう、そんな感じのやつね。ね、外国の VIP が来たりしたらとか、あと速度制限とかもかけれるったりとかですね。
ああ、うん、それも技術的に可能なんじゃないんですかね。
やろうと思えばできると思いますね、
うんうん。
そのあれですね、危険な要素を排除するという意味では、の車検切れ車両を取り締まるっていうのも大事なんでしょうね。
はい。
はい。この国交省の開発した技術、この走行中の車両のナンバーを読み取ってデータベースに紹介して即座にその結果を出すということでいろんなことに応用される技術だと思いますんでね。これどこの、ね、メーカーがやってるんですかね、久保さん。
いやーちょっと分かんないですね、そこまで調べてなかったな、
うんうん、でもどっかね、まあ、国交省がやってるわけないんでどっかの日本の電機メーカーがやってると思いますんでね、これの応用される技術というのがいろんなところに出てきて、そのうち電車の、ね、定期券も持って歩かなくて良くなるような社会をね目指してもらいたいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい。
徹夜で寝てたわらわら、大木豊重さんから9月の15日9時16分ツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、徹夜で寝てたんですよあの日はね、
はい、うん、徹夜で寝ない日もあるんですかね。
寝ない日もありますけどね。
あ、徹中で寝てたというか言う日もあるのかな。
そうですね、徹中で寝てたって、いやいやいや、昼間から寝ないですけど、はい、
あ、そうです、
昼間からは飲んでますけど、はい、徹夜で寝てたんですよ。
何度も言わなくても分かりましたよ。
はい、大木さんさらっと流してたんでこうね、あのそこを拾ってくれて嬉しいですね。
私なら絶対拾わないですね。まあちょっとでも何だろうこれみたいなことで切り捨てたつもりだったんです
けど。久江さんが徹夜でちゃんとあのね追っかけてくれてたのに、なんと私は徹夜で寝てました。次のイベントからはちゃんと起きてみたいと思います。
本当ですか。
本当です。あの今度のねからイベントがあった時はもしよかったら、うん、あの私の行ってるコワーキングスペースでイベントやってみんなで見ようかっていう話があるぐらいなんです。
おー、
いいでしょ。
おー、いいですね。
ポンとあのスクリーンで映して、
はいはいはいはい、
Apple TV でほら見れるじゃないですか、
はい、
でみんなでワイワイ言いながら見るっていう、はい、これも来てください。
行かない。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ブラッフォードこの世界の片隅に再びさんから9月の15日9時13分のツイートですけれども、
はい、
グイフォアさんの天文トークがノリノリびっくりマーク、私は太陽フレアの影響で目覚めが悪いクエスチョンマークといただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんです、これニュースだったんですね、天文のトークはね、うん、実はあの配信を聞いて気づいた人がおるかどうか分かりませんけれども、
うん、
ニュースの部分では私も小屋さんも元気なんですよね。
元気というか、まあ、あれが、まあうん、まあ普通かなみたいな、
普通のテンションなんですけど、うん、実はあのオープニングのあのアップル新製品発表は小屋さんも私もヘトヘトだったんです。
私は特にね。
だからみんなね、私も小屋さんもオープニングのコーナーは疲れてニュースから元気になったっていう風に聞こえると思うんですが、
うん
うん、
むしろね、鳥が逆の逆さまなのでね。
あ、そうです。
もうだってあれ全然寝ないで、うん、から徹夜で見てそのままずっと寝ないで収録、次の日の夜までね、夜に収録してますから。
はい、でから、うん、私はそのままその部分だけ編集してその水曜日の夜に仕上げて、この99回のオープニング話したように タイトル付け忘れるっていうですね、ボロボロやったやつだから第98回は。
うん、まあ、なかなか私も受け取ったけど音源のチェックが全然できなくって、
はい、
あのタイミング的に、
ね、ま
あ、
でタイトルが伸びたりしてですね、うん、いやいやみんな私が悪いんですよ。
そうですよ、
徹夜で寝た私が全部悪いんです。
そうですね、
はい、まあ太陽フレアの影響だったかもしれないですよ、我々疲れてたんも。
いや
いや、そこはそうだって言ってくださいよ。
いやわかんないです。いろいろみんななんかおかしな理由がついてますけどね。
そうですね、はい、私も太陽フレアの影響で飲みすぎました。
あ、そうですか。
はい、フラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。アップルウォッチ3ポチりました、届いたら使用感ツイートしますと、イクラムさんから9月の16日1時13分ツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、多分ね、使用感というかその使い勝手なんかは今のシリーズ2とも変わらないと思うんですけど、うん、3はね、なんていうの、セルラーがついたんで、
うん、
その iPhone ない時にどんな風な感じのことができるのかっていうのはぜひね、教えてもらいたいですね。
まあ、うん、まず気になるのはバッテリーの持ちですよね。
まあそうですね。
はい、うん、まずそこですね。
まあ、私なんかその iPhone をと話して使うっていうシチュエーション、まあランニングの時も実際 iPhone 持って行ってるんで、うんうん、あの、なんかでも今まではほら、緊急の連絡があった時にと思って持ち歩いてたけど、
うん、
もしかしたらアプローチだけっていうことができるのかなと考えたりしてたんですけど、まあこれは次のコメントの話とちょっと絡めてお話したいと思います。イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。三大キャリアのアップルウォッチ LTE プランが横並びで決定したようですね。どうやら MVNO のユーザーは恩恵に預かれないようで、今後に期待ですね。と、塚さんから9月の13日16時20分ツイートいただきました。
はい、塚さん、久しぶりのコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で今、イクラムさんの話とくっつけて、ね、塚さんの話であるように、今のところ3大キャリアの LTE の申し込みをすると、月々300いくらとか500円ぐらいで、
うん、
同じ番号が使えますよっていうことなんですね。うん、
でもね、これなんかね、うん、初めの半年はまず無料みたいなことをおっしゃったでしょ、ね、うんうん、これまたなんかあのこの間、まあ、ちょっと前にやったじゃないですか、うん、テザリングのお金、
テザリングの話ね、
うんうん、料金設定はしたけど結局取ってないみたいな、うん、それと同じ流れになっちゃうかもしれない、
ね、かもしれないなと私も思ってますね、うんうん、でその代わり iPhone で契約するプランはこのプランでないとダメっていうのが縛りがあって、うん、要は高いやつでないとダメっていうことにしてね、そうそう、結局実績突然金取ってるみたいな感じにするのかなと思ってるんです
よ。で、まあ、一応基本的に今のところ Apple Watch はあのストアでも買えますけれども、うんうん、それをやっぱりキャリアで買うと何らかの何かがあったりとかして、もうバーターみたいな感じとか、
うん、
で、まあ、販売促進的にはいろいろできそうですけれども、
ね、うん。そうですよね、うん。ちょっと私もその、今、イクラムさんの話にあったように、走ってる時にこれでいけるんだろう、私、一個だけ、あの、ソフトバンクのキャリアメールが使いたいんで、契約は置いてるんですよね、電話で使ってるのが。うん、ソフトバンクで買ってみて安かったりして面白いなとは思うんですよね。
はい。
これでも、やっぱり横並びでやって結局ね、何ほぼ無料にしてしまってっていうことで、なんか後味悪いですね、うん、この話も。
まあそうね。で、まあできなくはないけれども、うん、これをじゃあその心よく MNO が MVNO にこのサービスを開放するかっていうと、
はい、
まあ
なんかしないしな、
ねえ、っていう感じですよね。
うん。まあ、あの、総務省が指導してるので、相互接続っていうのがあるじゃないですか。あれはデータに関しては絶対に接続しなければいけないというふうに決まってるんですね。
うん、
ルール上。でも音声に関しては実はお願いなんですよ。なので、B モバイルがほら、ドコモのね、MNO で長いことデータだけだったっていうのもそれなんですよね。ドコモに音声もやらせてくださいってお願いして、今開通してるわけですよ。
うん、
あの、開幕支部の話もそうですよね、
うん。
ソフトバンクにデータは開通したけど、ちょっとやっぱり音声まで時間がかかったのはそういうことらしいんで、だからこの音声の通話っていうのはこの MNO のに対して開放、なかなかしないんで、この音声が使えるサービスに関してはちょっとなんか嫌な感じになってますね。
私は別に電話が使いたいっていうことは、うん、まあないんですけれどもね、うん、まあこれはちょっとじゃあ後ほど詳しくお話しましょうかね、
うんうん、まあでもね、あのアップルウォッチにね、こう手首で話しかけると間抜けなんで、 AirPods で話した方がいいと思います。
はい、
塚さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、今週は初めての方いらっしゃいませんでしたが、ステッカープレゼント 継続してやってますんでね、皆さんのコメントお待ちしてます。コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第99回目の配信もエンディングを迎えました。久保さん、やっぱり今のコメントの話にもあったように、はい、記事でも拾ってきたんですが、うん、MVNO ではアップルウォッチ3の LTE 通信とりあえずはできないようですね。この記事は iPhone 最新情報からなんですけれども、アップルウォッチシリーズ3の通信サービスを使うには MVNO では契約できないというふうになっています。はい、でこの方はチャットでですね、いろいろとアップに聞いたそうです、うん、でまあこれ3大キャリアしか使えんような感じやけど、これ SIM ロックかかってんのとかっていうことを聞いてみたら、いやいや SIM ロックはかかってませんよということだったそうです、うん、で今のところ MVNO できるんですかというと、今のところは無理です。3大キャリア au ドコモソフトバンクでしか難しいですよということが取材されたそうです、うん、はい、小さんどうですか、これアプローチで通話電話してみたいぞ。
いや、もともと電話はもう今、うん、電話番号電話はほぼかかってこない。まあほとんどなんか電話番号にかかってくる電話っていうのはまあ極力少なくなるように SNS にシフトしているのでね、うん、連絡、うんうん、連絡の仕方っていうの、うん、なのでまあほぼ本当にかかってこないですよね。
そうですね。これ LTE 通信ができるってことは番号があるってことやから。
うん、
多分その Facebook 音声通話とか、
うん、
あとはやっぱり Apple ユーザーであれば FaceTime があるじゃないですか、
うん、
FaceTime は単体じゃ使えないのかなと思ってですね、
うん
うん、結構私 FaceTime でやっぱり電話かかってくること多いんで、 iPhone を持ってるランニングしてるときに FaceTime で電話かかってくる AirPods で撮るっていうこともあるんでですね、
うんまあ、でも、なんていうのかな、それを開放していれば、うん、まあ話は変わってきますよね。結局 LTE で通信をして、うん、その通信で、うん、通話ができるっていう考え方だったらね、まあ、
う
ん、
そうですね、
話は変わってきますけれども ね、 うん、ただ私ね、だってね、はい、基本的にね、走らないでしょ、
はい、
で、電話、まあ来ないしかけないでしょ、
うん、
で、音楽聞かないでしょ、
うん、
音楽聴いたとしても自分の中に入ってるもので完結するので、うん、Apple Music とかには契約してないでしょ、
うん、
もうそう考えたらこの3ついらないってなると本当に新しい Apple Watch のなんかこう最大限の、ま
あ、セルラーモデルの方はね、
そう、
うん、3の方でまあちょっと早くなったりしてるのはええかもしれんけど、うん、セルラーモデルする意味はないってことですね。
そう、そうなんですよ。 SIM が入ってるってことについての恩恵はあんまり受けられないなっていうところはある。
うん、
けれども、まあ、はい、そのSIM を使わなくてもその購入することができて使うことができるってなれば、まあ、Apple Watch のシリーズ3の、セルラーモデルを買う意味は、まあ、あるかな。プラス9000円っていうのは、まあ、ちょっと微妙な値段だなとは思うけれども、うん、まあ、ね、選択肢がないので仕方がないかなとは思います、うん、
まあ、セルラーモデルはどうしてもですね、セルラーユニット LTE ユニットを積むんでその分お金がかかるということで、うん、iPad であっても Apple Watch であってもちょっと高くなってるっていうのは実際のところですからね、うん、その恩恵を最大限受けないんであれば、
うん、
あってもなかったら一緒ちゃうんっていう話ですよね、
うんうん、あとはメールの通知が、まあ、例えば重要なメールを、うんうん、腕に通知してほしいっていうのはあります、うんうん、それも来ま す、
あ、 ります、ね、
うん、あとはほとんど使ってることは時計と、うん、まあ、Apple Pay ですね、
うん、
とあとはマインドフルネス、あとはまあ1時間に一遍はちょっと立ってみませんかみたいな、うん、もう1時間経ちますよみたいな感じのタイマーになっているっていうのと、うん、私今すごい気に入ってるのはアラームが、
うん、
iPhone で設定すると、うん、消音モードになっていても、
うん、
アラームで音がするじゃないですか。
あ、はいはいはいはいはい、
ね、言ってること分かります？
分かります分かります、
ね、でもそれをApple Watch の方でアラームの設定をするんですよね、
うんうんうん、
でそれで音が鳴らないモードにすると、
うん、
音鳴らなくて腕にそのタップで教えてくれるんですよ、うん、もうそれが非常に良くて、うん、やっぱりどうしても音を鳴らしちゃいけないシチュエーションっていうのはあるんですよね。
ありますね。
はい、ですので、うん、iPhone で設定して、うん、マナーモードにしてるから OK って思ってたら、うん、いきなりジリジリって鳴り出すんで、もう本当にびっくりするんですよね、はい、恥ずかしいんですよ、
うん、
ですのでなんかそれがね一番ねなんか気に入っている機能ではあるんですけれども、
は
い、
私もそれめっちゃ利用します、
ね、 そう、はい、と助かりますよね。ですからそういう点でそれがなんか必須って言われる方はあのアップルウォッチぜひ買ったらどうかなって思いますけどね、うんうん、
このアップルウォッチ3の LTE 機能はやはり今のところ3台携帯しか難しいということなんでですね、ちょっと私もどうするか考えたいと思います。はい、それではタックポッドキャスト第99回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回記念すべき第100回は9月の29日の金曜日に配信する予定です。はい、お気になった方の iTunes レビューの評価とコメントお待ちしてます。
はい、
では来週の100回も皆さん聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
これカッシーニという NASA が打ち上げた土星探査機。探査機って言いませんでした、今。もう一回いいですか？
どうぞ。
はい。